4月9日金曜日です。今日は古川流です。
はい、ここのところ、
はい、
NHK の大河ドラマ青天を衝けの主人公、
はい、ね、
渋沢栄一をのことを小説家の城山三郎が語っている、
うん、ね、
人はその性格に合った事件にしか出会わないという、
うん、そうでしたね。
これをまあところどころつまんで話してます、はい、で先週ね、まあ、テレビではまだそこまで言ってませんけど、
はい、
とてつもないことを奇策と考えるわけですわな、
うん、
大観衆を襲って、
はい、
その足で横浜行って外国人もぶっ殺すという、とてつも
ない無謀な計画、
ね、でもそれはもうすぐ露見して、
はい、
で追われて、
はい、
京都に逃げると。
そうでしたね、
京都までだよそして一橋家に逃げ込むと、
はい、
ね、で二人一緒に逃げ込むけれど、ここからまるっきり変わるって言うんですよ。
二人の道が、
うん、置かれた状況は一緒ですけど、はい、性格が違う、
うん、
だから二人の生き方の積み重ねが違ってくる、
うん、
渋沢栄一はとにかくね、勉強家ですから、
はい、
吸収します。とにかく勉強しようとする、
うんうん、
犯罪者として追われて犬ころみたいに逃げ込んだ家ですから、
はい、
明日にでもまた犬ころみたいに放り出されるかもしれないなんてことは考えない、
うん、
一橋家に逃げ込んでしまったら一体この家は何だろうと勉強する。一体なんでママ食っちゅんだと、
うん、
兵力はどうなっちゅんだ、まかないはどうなってるんだ、そんなことをずっと勉強する。で城山三郎は、私は渋沢のこういう性格を吸収魔と呼んで、
吸収魔、何一つ無駄にすることない、
吸収で、あ、吸収じゃないです
吸収、
そう、普通の、そう、普通の人間はしませんよね。明日にでも追い出されるかもしれない野良犬同然の自分の境遇を考えると勉強なんかしないのが普通の人間です。しかし渋沢はそんな考え方はしない。とにかく自分がここに置かれて以上、その周りの全てを知り尽くそうとする。そうやって勉強して吸収していくと、当然ながらここはちょっとおかしいんでないかというところが出てくる。
うん、
俺だったらこうしたい、こうすべきじゃないかという意見が生まれる。それを今度は書く、
はい、
憲白する、憲白書という
わけですよ
ね、はい、今の言葉で言えば提案する、企画する、
うん、
そして上役に出す、
はい、
憲白魔、
憲白
魔、何でもまつくけど
じゃあとことん
憲白してやまない。
うん、あ、そうです。その中には取り入れられることもあるでしょうから、ね、
さあそこからですよ、あなた。
そこから、
そう、当然今の世の会社にはのようではない。その憲白書には詳しいデータをつける、
データをつけて
裏付けになる資料をつけて出す。だから冷静に考えるまでもなく、彼にはそんなことをする資格はないのですよ。一橋式に足の足軽でもねえんだよ。つまり逃げ込んだ野良犬同然の身ですよ、
はい、
そんな立場の人間がこうしたことを書けば笑われるとか叱られるとか怒鳴られるとか
普通は思うんでしょうけど
ね、破り捨てられる、追い出されかねない、
うん、
普通そ
う
ですよね、うんうん、だから波って風立てないでしょ、
はい、
こそらと生きてるんだ
でも違ってたんですね。
渋沢はそれをやる、
うん、
その間、ま、なんですよ、
はい、
取り憑かれたように勉強して、取り憑かれたように提案をする、
うん、
さあ今和江さんがしゃべったように、うん、じゃあ取り上げられますか提案書を例えば足軽頭に出します。足軽頭はそんな百姓のせがれを宿った覚えなんてないし、
うん、
なんだと破る、
破っちゃうもったいない、
また書きますまた破る、
あ、そうです、
また書く、また破る、
転んでもただでは起きないタイプ、
ね、もう渋沢はやめない、
うん、
まあだからね、
はい、
吸収魔と同時に憲白魔、
うん、
そうすると現在のダイレクトメールも似たところがあるかもしれませんが、見ないで捨てている、
うんね、
しかしあんまり何回も来ると、
はい、
一体なんだべなと思う、
ちょっと目を通してみたくなる、
ありますよね、
はい、
会社にもそういうの来ますよ、
はい、
ムタドさんかちゃましなで見ると足軽頭は、はい、お、いいこと書いてるじゃない、
面白いかも、
ね、で、うん、恐る恐るもう一つ上の人間に持っていくと、
はい、
もう一つ上の人間はやはり渋沢栄一を知らないから、なんだこうしたものはって見ないで捨てる、
あ、そう、
役所もそうなんだね今でも、
いや、超えなきゃいけないハードルがたくさんあるんですね、
何回も繰り返
す。そうですか。
だから一番上まで行くのに検白書を一体彼は何十通何百通書いたかわからない。
あ、そうですか。
これはね、書いて何かをしようとか認められようなんてことではなくて、もう渋沢はとにかくもう書かなくてはいけない、書きたい。
そうなんです ね、自然と湧き上がってくるものがね、あったんですね。
よく やりますよ。
本当そうです、ね、
自分が正しいと思うことを言いたい。
うん、
それがついにですよ。
ついについに届くんですね。よかった。
上の上のずっと上まで上がっていって、
はい、
さあ一橋家の主君は、
はい、
慶喜君ですよ。一橋慶喜が読むことになる。
よかったです、
ね。一橋慶喜は名君ですから、ね、渋沢何がしを全く知らないけれども、うん、おいいことしゃんびっちゅんでにが。この提案をやらせろとなる、
うん、
身分も何もない男だが資格を与えてやらさせてみた。
ついにチャンスが訪れるんです ね。
渋沢はね、その立派にやってのけると。彼はただ思いつきで提案したんではなくて、
うん、
裏付けになる資料をつけて出してるから、
う
ん、十分実現できるプランを建白しているわけです。
そうですよね。
だからやれって言えば、
もう練りに練ったものを時間がかかった分余計、ね、
うん、そこから彼の道が開けていく。
やりました ね、ついに。
一方いとこの、
諦めない、
いとこの奇策、
はい、どうしました、
ね、彼はどうなったか。彼は勉強が嫌い。
嫌い。
いっぱいいますよ、そういう人。
嫌い。
嫌いな代わりに血気盛んな男で、はい、剣道の稽古に明け暮れ、
そちらの道へ。
大体侍になりたかった男で、それがたまたま武家の家に逃げ込んだわけだから、待ってましたとばかりもう稽古に打ち込むわけです。
あ、そうですか。
夢中になって剣の腕を上げていく。
本当に違った道なんです ね。
ここで二人の人生が大きく変わる。で、城山三郎が言うわけですよ。彼らは彼らそれぞれの性格に合った事件にしか出会わなくなってゆく。
そうなんです ね。
だからどういうことかというと、渋沢は勉強をして、うん、吸収をして、提案をして、うん、そしてそれを実に見事にやってのけた。そしてもう一つ渋沢栄一の大きな魅力は、人を結びつけてやまない点。
あ、そうですか、
ね。人の言うことを実に辛抱強く心を込めて聞く男、
はい、
そうすると聞いてもらった人は渋沢を、うん、とぐのある人間だなと思うでしょ。
その話前にしましたよ ね。
あの人は本当に自分のことをよく聞いてくれたと聞かれる、
うん、
その結果渋沢はね、あの城山三郎が言ってます、
はい、
結合魔
で出ましたね。魔が、
ま、
人と人を結合させる、
ま、また魔が出ました。
結合魔、
人と人とを結び合わせる名人と言っていいぐらい、人を結びつけてやまない能力を持っている。
それが次のステップじゃないですけど、あるものを作っていく上では、うん、やっぱり一人ではできないことってありますもん ね。
でそうこうしているうちに、一橋慶喜が15代将軍になる。
はい、
ね、渋沢栄一は幕府が嫌いで、命がけで倒幕を狙っていた田舎の無名の一青年、
はい、
そのせいで逃亡生活を送ってるわけでしょ、うん、それなのに自分が勤めている家の主人があろうことか将軍になってしまった。
そうですね。
彼はショックでしょ。
そうですね。
って渋沢は慶喜を仕立てて倒幕の軍を起こすことを夢見ていた。それが今や幕府を倒すということは、自分を助けてくれた慶喜を倒すことは殺すことになる。これにはショックを受けてスランプになる。
そうですか。あるんですね、スランプがね。
生きがいがなくなった。だから彼みたいな人でもどうしようもなく落ち込むんですね。ちょうどその時、今度また転換ですよ。パリで万国博覧会が開かれ、
そのタイミング、
うん、日本の代表が派遣されることになったと、
はい、
代表として将軍慶喜の弟の15歳の清水昭武という人が選ばれる。最後の水戸藩主になる人ですね。
うん、
で当然水戸家から侍たちが随行します、はい、ところが水戸家の侍っていうのは、その上位のイデオロギーに凝り固まった外国嫌いの連中、
うん、
ね、これでも正式な日本国の代表ですから、当時の外務省にあたる幕府の外国奉行の一行も同行する。幕府は外国砂漠でしょ。もう外国と仲良くしようというグループと、
うん、 大変ですね。
犬猿の間柄グループ
どうしましょう。
でお忍び心配になるでしょ、自分の幼い弟がリーダーだよ、わい困ったじゃとその時思い当たったのが渋沢、
白羽の矢が、
さああいつは辛抱強い男だと、
うん、はい、
ね、人の言うことも聞くと、
うん、
よく
ケスゴーマだし、
そうさあこれからどうなっていくかというまた、
はい、続きます。
昔の紙芝居だけになってきました
プラスワンです。
今日のは最高ですよ、
はい、
この音楽の説明をする時間がなくなりました、
はい、
あの遅刻の映画、
はい、
知りすぎていた男のテーマソングね、で、はい、彼女が歌います。
ドリスデーでケセラセラ Whatever will be, will be。